5月25日火曜日、今日の天気は曇り時々晴れ。日本放送飯田浩司の OK コージーアップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。日本放送アナウンサーの新業一華です。
日本放送飯田浩司の OK コージーアップ、この後8時まで生放送です。今日はね、いいお天気だなという朝を迎えております。はい、日本放送屋上の温度計 20.6 度、湿度 77%。 いやー、本当このお天気は今日明日ぐらいまでは続くのかな。
そうですね、今日明日と続いて、週間予報を見ますと木曜日傘マークなんですけれども、今日はですね、すごくいいお天気ではあるんですけど、ところどころにわか雨がお昼過ぎ以降ある見込みになっていますので、空模様の変化には注意が必要ですね。
なるほど。昨日もね、ちょっと夕方パラッとね、雨が降ったりなんかしましたけれどもね。いやー、でもあの晴れ間が出てくるとですね、空を見上げるのも非常に気持ちいいなという感じなんですが、あの私住んでますのが、あの東京の品川区とか、大田区とか、あの辺の海沿いなんですよ。そうするとですね、だいたい羽田空港に降りていく飛行機が、あの特にお昼3時過ぎからは、上空をこう通過していくと。でそれをですね、おーっと眺めながらですね、であのフライトレーダー24っていう、飛んでる飛行機がどういうものかっていうのはですね、飛行機のアイコンでこうすぐ分かるってやつがあるんで、それを見ながら、おお、これはこの飛行機でここから来たのか、そうか、わざわざ、あの、福岡からはるばる来たかとかね、沖縄から来たか、お疲れさんなんて言いながらですね、ぼーっとこう見てる。最近は、あの、コロナの影響もあってですね、その飛行機が小さな飛行機で飛んでるので、ああ、と思いながら、こう見ていたんですけれども、こう、そのね、フライトレーダーってやつを見てると、日本列島がこう地図で出てて、で、そこにあの、ちっちゃなね、あの、黄色い飛行機のアイコンみたいのがいろんなうじゃうじゃうじゃってあるわけですよ。でこうそれをこう見ていくと、あのどっからどこ行きみたいのがこう分かったりなんかするんですが、そうするともちろんね、あの日本の空港同士を結んでいる便というのが、今特に多いわけですが、なんかね、国際線も飛んでて、なら、あの羽田空港でもですね、ああそうか、これはシカゴから来たか、すげえなーなんて思いながら見てたりもするんですが、そうするとね、こうポチッポチッポチッと押していくと、中にはあの日本の上空をただただ通過していくだけの飛行機っていうのも結構あってですね、特にあの東京はあたりの上空だと韓国に行く飛行機が結構あの辺飛んでんのよね。そのまますぐ西に向かって飛んでいくとソウルに向かうみたいな感じで、インチョン空港行きとかが、アメリカの西海岸からみたいなのがいっぱい飛んでたりなんかするんですが、ことごとさようにですね、空っていうのはそう制限がないので、基本的に目的地に向かってまっすぐ飛ぶわけですよ。でまっすぐ飛ぶと他の国も通っていくんですけれども、そこはですね、あの国際民間航空条約というものがあって、そうですね、これによってですね、上空を公務外で飛ぶ分にはっていうのが、問題ないよっていうのが、国際的な理解としてあるんですけれども、いや昨日衝撃的なニュースが、航空ファンにとってもですね、飛び込んできまして、ヨーロッパというか、これロシアに非常に近いんですけれども、東欧のベラルーシという国があります。でここはここのところ、市民たちのデモが非常に、活発に行われているというところで、というのはルカシェンコという大統領が、かなり独裁を引いていて、そして、このところは非常に苛烈にそれがなってきているということが言われておりました。で、このベラルーシという国があって、でその北側にリトアニアという国があります。これはエストニア、ラトビア、リトアニアってね、バルト三国なんて呼ばれて、それこそ昔はですね、旧ソ連崩壊の時にまずここの三カ国から、民主化が始まったみたいなところで、教科書にも今載っているところですけれども、南に向かうとアテネがあるんですよ、ギリシャがあるんですよ。でギリシャからこのリトアニアに向かって飛ぶ飛行機が、南から行くとですね、ブルガリア、ウクライナを通ってベラルーシも通ってからリトアニアに至ると、真北に飛んでいくんですけれども、でそのベラルーシを飛んでいって、でいよいよリトアニアに至るという直前に、爆弾が仕掛けられているぞっていうふうに、連絡を受けて、でじゃあちょっとどっか空港降りますって言ったら、じゃあうちのところの空港に降りろって言ってですね、戦闘機とともにミンスクという空港に降ろされたと。でそこで反体制の活動家の人が乗っていたんですけれども、この人を拘束をしたと、いうことが起こりました。これね、問題はリトアニアも、そして、スタートをする、 ギリシャも EU の加盟国で、これ加盟国同士でですね、目的地にの空港にはどういう人が乗ってるぞっていうデータは入るんですけれども、第三国にはそういうデータが入らないので、この人が乗ってるっていうのを確認をですね、空港でした上で、狙い撃ちにしたっていうですね、これ前代未聞の話で、こんなことがまかり通っちゃいけないと、日本もさすがにですね、外務省の報道官声明と、報道官談話というところで、これについてですね、極めていかんというものは出しているんですけれども、他の国はもっともっと激烈に抗議をしていると。これこんなことが許されたらですね、それこそ日本の周りにはですね、ある意味のこう強権主義的な国家というのはいっぱいあるんですけれども、そこに対して日本には言論の自由がありますから、様々批判もしているし、そして、そこでのこう人権弾圧について、救済の活動をしている人たちだってたくさんいると。で、一方で、我が国の隣にある広大な国があるわけですけれども、そこの上空を通過してですね、東南アジアだとかに行く飛行機というのはたくさんあるわけですよ。同じことがもし起こったらどうなるんだって、我がこととして考えると、これは看過できないニュースだろうと、遺憾で済ましていいのかということも含めてですね、非常に航空好き、飛行機が愛する人間としては、というようなニュースが入ってきたので、それを喋ろうとしたら BGM が終わってしまいました。あなたの声を届けます、リスナーズオピニオンです。先ほど のベラルーシの民間航空機の強制着陸ですが、外務報道官談話の中には、特定の乗客を当局が恣意的に拘束することは不当であって、日本政府として強く非難しますという一文もありましたね。大変失礼しました。強く非難するというふうに日本の外務省報道官談話としてきちっと正式に出しているというのは、これ評価していいんじゃないかということも合わせて言い添えておきたいと思います。さあ、ご意見をお待ちしております。今朝のコメンテーターはジャーナリスト有本香香織さんです。6時半過ぎのコーナーでは入管法の改正案について今国会成立断念というニュースを解説いただきます。そして7時台、緊急事態宣言が6月20日まで延長で調整というニュース、それから、加藤官房長官、日米韓3カ国連携を強調という、これは米韓の首脳会談を受けてという話、そして、防衛白書素案、台湾の安定明記というニュース、重要土地利用規制法案、衆議院で、審議入りしました。それから7時40分過ぎ、スクープアップのゾーンでは自衛隊の大規模接種センタースタート、このあたりについては、参議院議員の佐藤正久さんにもお電話をつないでお話を伺っていこうと思っております。ここが気になるのコーナーです。スタジオ長官各市入ってまいりました。新型コロナワクチン、国の大規模接種は昨日開始となりました。これについて後ほどね、7時40分過ぎのコーナーで、参議院議員の佐藤正久さんもお電話をつないで、自衛隊の動き等々も含めて、いろいろお話を伺おうと思っておりますが、読売一面はそれに絡んで、コロナワクチン接種加速へ自治体支援、打ち手増員、救急救命氏もという記事を載せております。それから産経もですね、こちら、救命士、検査技師を投入、打ち手不足、薬剤師も検討というニュースを報じております。このね、大規模接種会場についてっていうのも、いろいろとこう報道が出ておりますけれども、なんかお医者さんは問診に専念をして、実際に打つのは看護師さんだとかにお願いをしているという、それによってスムーズに流れるように、一番こう時間かかりそうなのは問診のところだから、そこにお医者さんを大量に投入しているというような話が出てきております。朝日新聞はそのものずばり、大規模接種始まるという一面トップ。それから、毎日はですね、このコロナに絡んで水際対策ですが、入国待機違反確認ミス、厚労省連絡先誤ると、巡視者に対して警告を出しちゃったみたいな、ことが出てきております。ここまでザルなのかっていうようなね、ことももあるんですけれども、もうすでに水際対策が叫ばれてから1年以上が経過しているというところでもあります。それからちょっとね、気になる記事でご紹介したいのが、これ読売新聞のですね、かなり中の方の記事なんですが、少子高齢化についてですね、書いている記事、暮らし欄、17面なんですけれども、ここでですね、日本総研の上席主任研究員の、藤波匠さんという方のインタビューが載っております。今を語るという特集記事で、少子化対策について、見出しにこうあります。雇用賃金が基盤、若い世代の経済環境改善をと。少子高齢化というと、 まあね、まあ、婚姻数が減少してるから、なんか行政で待ち婚みたいなものをやって、で、そこでこうマッチングしたらどうだとかですね、いろんなことが出てきますけれども、何よりも経済環境を改善すべきなんじゃないかと、締めのところでこう語ってらっしゃいますね。経済が成長しない中で生まれ育った今の若い世代は未来に悲観しています。厳しい社会で生きていかなければならない若い世代の経済環境を改善し、生活を安定させることが少子化対策を実施する基盤として必要なのではないでしょうかと、まあ、まずはこの基盤すらも整っていないというのが今の現状なんであると、まあ、これまさにおっしゃる通りで、だから最近の若いもんは夢がなくってとかね、いうことをよく言われたりなんかしますが、いや夢なんか持てる環境じゃねえだろと、これだけ先行きが不安定な、不安しかないという中で、で心配なのはですね、今こう雇用に関してもいろんな統計出てきますけれども、正社員の有効求人倍率っていうのを見るともう1を割ってきて 0.85 ぐらいまで来ていると。で特に新卒でこれ正社員で入れないと、その後、まあ、第二新卒の機会も逃したりなんかすると非正規が続くっていうのが、就職氷河期であるとかのこれ大きな反省というか、まあ、日本の労働慣行としてまだまだその正社員偏重というところが多いからこそ起こっている問題なんですが、目下現状としてですね、これ大学の先生なんかにちょっと地方で、教えてる先生に話聞いたりなんかもすると、いやこれ異常なことになってますよと、去年一昨年までだったら、まあ、この時期でもポツポツ内定が出てきたりなんかするんですが、全くゼロなんです、どこも聞かないんですという話を聞いて、ああ結構深刻なこともこれなってきてるぞっていうのがもうひたひたとそれがね、近づいてきてるような気がして、まあその辺のこう経済支援だとか、あるいは新規の雇用に関してピンポイントの支援とかっていうのを打つためにも、まあ補正予算とかも場合によってはこれを組まなきゃなんないんじゃないかというあたりも含めてですね、これ政府の中で仕事ができたんじゃないのか、内閣さんよ高橋さんというのは私非常に思うところで、昨日のニュースでですね、まあ明日高橋陽一さん登場いただきますんで、まあその辺も含めてまあお話しいただけるのかな、ちょっと聞いてみたいところでもあるところであります。ここが気になるでした。ここが気になるプラスのコーナー、この時間からコメンテーターの方々にご出演いただきます。今朝はジャーナリスト有本香里さんです。おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずは入管法改正案、今の国会での成立断念というニュースを取り上げます。はい、今月18日に、断念という方針が決まったようですね。
はい、はい、そうですね。
うーん、
まあ、私はちょっとこれ怒り心頭なんですけどね、
ええええ、
なんでやらないんだと。
うーん、
まあ、それはね、いろいろ理由はあると思いますよ。その、はい、かなりね、まあ、特に朝日新聞とか毎日新聞とか、はい、東京新聞とか、うん、そういったちょっと左派系のですねメディアにだいぶこうキャンペーンを張られていた。
はい、
特に朝日はですね、私が調べたところでは、うん、まあ、この法案が閣議決定されて国会に出るぞと言ったのが2月の19日なんですけど、
うん、
そこからの約3ヶ月の間に60本以上の記事を書いてんですね。
は
い、怒涛のように記事を書いていて、
はい、
でさらにその3月に亡くなったスリランカ人の女性の件ですね、
うん、
まあ、ここで勢いがついて、うん、SNS なんかでもどんどんこう野党中心に、はい、キャンペーンが張られた。で この、まあ、要するにここで煽られている世論というものに、うんうんうん、まあ、及び腰になってしまって、
はい、
でこれをまた強行採決だとかって言われるような状態でね、採決してしまうと選挙に差し障るということでやめたとかですね、
はい、
あるいは今国会では少年法の改正というのもあるわけですよね、はい、法務省の案件としては。ですからまあそっちはなんとか通したいということで優先順位が下がっちゃったっていうことのようなんですけ ど、
なるほど、
これそんな簡単な話じゃなくてですね、まあ、これを例えばじゃあ次の国会で出せるのかとかですね、いろいろありますけれど、
はい、
まあ、非常に簡単に言うと今のその入管難民法だとですね、
はい、
例えば日本において、懲役刑、
うん、
実刑ですね、この判決が出ている人、例えば3年7年、うん、まあ、7年ぐらいだと殺人という可能性もありますけど、
はい、
まあ、そういう人でも、
うん、
この人がその難民申請をしてると、
はい、
一律みんな送還が停止になっちゃうんですよ。ですから殺人犯だろうがテロリストだろうが、
はい、
日本国政府に対して難民認定の申請を出していれば、うん、誰も彼も一律 その送還、あの強制送還が停止になってしまうんですね、
はい、
つまり日本国内にいるっていうことなんですよ。
国外退去させられない、
国外退去させられない、うん、それからもう一つその問題になってるのは、はい、まあ、基本的にその退去を拒んでいる人というのはですね、うん、
はい、
あの入管の、まあ、収容施設にいるということなんですけど、
はい、
そもそも入管の収容施設っていうのは、まあ、帰るまでの間 2,3 週間いてくださいねっていう場所に過ぎない、
うんうんうんうん、
ここにもうどんどん溜まっちゃってその何ヶ月もいるという人が出てきている、はい、この、その本来そんな長くいるはずの場所じゃないところに何ヶ月もいるというね、このこと自体が非常に問題なんだけど、
うん、
まあ、俗に人権派と言われる人たちはその長期収容の間に人権が侵害されてるんじゃないかと、
はい、
この人たちのね、
で
外国人といえども同じ人間じゃないかというふうな論法で来るわけだけど、
うん、
外国人ももちろん同じ人間なんですよね、
はい、
しかし、うん、オーバーステイをそもそも例えばしてるとすると、うん、それは不法滞在ですからね、うん、日本の法に触れてるわけなんです、
はい、
で強制退去ということを命じられるということはやはり日本として滞在、
うん、
駐留し、あの、まあ、ここにね、在留してもらうのにふさわしくないというふうに、
はい、
まあ、認定したわけじゃないですか、
うん、
その人たちの、まあ、人権、もちろん全く人間ですから基本的人権がないとは言いませんけれども、うん、それをあまりにも強調しすぎるとね、真面目にルールを守って滞在している在留外国人や、
はい、
あ、それから状況によってはそのさっき言いましたようにテロリストでも難民認定されれば日本に踏みとどまれるわけです。そうすると日本人の安全はどうなるのということにもなりますね。ですからこの法律はそもそも非常に大きな穴があるので、
は
い、一刻も早く、はい、改正すべきだった。
塞ぐための法律だったはずなのにということですね、
はいはい、
今日のここが気になるプラス、まずは入管難民法改正案についてでありました。
ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせです。ラジオ局日本放送飯田浩司の OK 浩司アップではお聞きのあなたからのニュースや番組についてのご意見をお待ちしています。コロナ禍で感じていること、困っていること、それぞれのお立場、お仕事でご家族のこともぜひメール、ツイッターでお寄せください。あなたと一緒に作る朝のニュース番組、飯田浩司の OK 浩司アップ。日本放送の放送エリア外でお聞きのあなた、そして海外でお聞きのあなたからの参加もお待ちしています。
7時台もコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります。今朝のコメンテーター、ジャーナリスト有本香織さんです。では7時台最初のニュースはこちらです。緊急事態宣言6月20日まで延長で調整へ。政府は新型コロナウイルス対策として東京や大阪など9つの都道府県に発出している緊急事態宣言について今月末までの期限を延長する方向で調整に入りました。今月23日に追加された沖縄に揃えて6月20日までとする案が有力となっております。これね、昨日、まあ、今週頭、昨日一昨日あたりからこういった報道が出始めました、はい、
ね、うん、
なんかこうやってリークで空気作ってっていうのがずっと続いてますね。
本当、
ま
あ、それ良くないですよね。で、あ、またかっていうか諦めが巷に漂うでしょ、
は
い、
で
これその6月20日までとする案というのが、
はい、
沖縄に揃えるってその根拠何、うん、って話ですよね。前々からこの根拠がないということを我々もずっと批判してきたわけですけれどもね、
はい、
沖縄に揃えるとかってほとんど意味ないでしょ
う。まあね、あの一都三県みたいにこう経済的にも密接のつながりがあって人の流れも多いと、
人の、ね、流れが多いなら分かりますけれどもね、沖縄の場合はまあ島ですから、
はい、
沖縄との行き来っていうものについていろんな、まあ、あの調整が必要かもしれませんけれども、
はい、
沖縄に揃えるっていう意味は全く分からないですね。だからこれほどまでにね、その科学性みたいなものを無視したやり方でそれで国民にだけ自粛を強いる、しかもその、まあ、もちろんその医療がですね非常に逼迫してるっていうのは有識状態だけれども、
うん、
もう大体世の中にバレてきたのは、つまりこれはその民間病院に、まあ、このコロナのね、病床をもっと受けてくれと、
うん、
いうことを政府が言えないという状況があるわけじゃないですか、
うん、はい、
でもちろんそれは民間病院の方は営業上のことありますからね、やっぱりコロナの患者を受け入れるっていうのは大変なことになるわけだけれども、
うんうん、
でもそのじゃあ今まで1年間何やってたんですかとか、 あるいはその予算あるよねとかね、
うんうんうん、予備費は積まれてるはず、
予備費はもうとっくに積まれてるわけだから、でそのあたりを結構言ってた高橋参与がお辞めになるとかね、
はい、
でまあ、高橋さんの発言も、まあ、ここで取り上げるのは適当かどうか分かりませんけれどもね、まあ、多少ちょっとふざけた感じに聞こえたかもしれないけど、うんうんうん、確かに他国のねこのグラフの線と比べればさざ波でしょと、うん、
はい、
いうことで、うん、そんなもの文脈読めば誰でも分かる話なわけじゃないですか、それをギャンギャン言ってる暇があったらば、なんでその1年間ずっと棚ざらしにされてきた、まあ、課題をね、うんうん、一つも解決しない、はい、そしてその、まあ、言ってみればこの第4波とかいうのも、
はい、
結局変異株が怖いとか言ってますけれども、ほとんど帰国、要するにあの他国から入ってくる人の流入を止めてないわけでしょ、うんうんうん、事実上、
はい、
もう満単位で入ってきてるわけじゃないですか1ヶ月ね、でしかもその入国した後も、
はい、
隔離をきちんとやってませんよね他の国みたいに、ね、
うん、
そしたら広がりますよね、
うん、
でそうやってじゃんじゃん入れ放題にしておいて、国民にはもう自粛しろ自粛しろってこんな馬弱に合わないことはないと思いますけど、
でまあ、核を切り札としているのは当然ワクチンなんですが、はい、ここの広がりについても、うん、まあ、ようやく大規模接種始まりましたけれども、
そうですね、まあ、最後は自衛隊頼みって話ですよね、うーん、
本当に、
ね、まあ、大変ですよね本当に自衛隊の、私あの大規模接種センターの前通ったんですよ、
あ、行きましたか、僕も昨日行ってきました、うん、はい、
あ、見ました、であそこにやっぱり自衛隊のこのユニフォーム着た人たちがいるっていう光景は、はい、この都心のど真ん中に見ることないじゃないですか、
うんうんうん、そうですね、
あ、これはやっぱり本当緊急事態なんだな、 それこそそういう意味でね、という気になりましたけど、でもその話戻すと、うん、要するにさっきも言ったようにこのワクチン接種もね、
はい、
その民間の医療機関をですね、
うん、
もっと違う形でその活用することができれば、
はい、
果たして自衛隊を投入しなきゃいけない問題だ、うんうん、ことだったんだろうかっていうのはありますよね。
これ現場のお医者さんからメールやツイッターでいただいたんですけれども、うんうん、いや井田さんね、これあのうつの広がらないの当然で、うん、平日お昼しか空いてないんですよと、うんうんうん、大規模接種を自治体でやろうとしても、でこれ土日とかでやってくれれば、うんうん、あの俺行くぞっていう医者はいっぱいいるんですよと、
そう思いますよね、
なんでやんないんですかねっていうメールが来たりなんかして、
う
ん、
いやそうですよね、うん、だからちょっと いちいちずれてて、うんうんうん、おかしいな、
いや全てなんかこう平時の、
そう平時の感覚ですよね、だからその緊急事態的なね雰囲気をこう、まあ、自衛隊投入するみたいなので出しつつも、でも実際のところはものすごく平時感覚でやってると、それとこのワクチンも新たにあの、ジョンソン&ジョンソンのワクチンが、はい、あのまあ、承認されるかどうかということになってるわけですけど、はい、やっぱ国産のワクチンも待たれますよね、
本当ですよね、
おはようニュースネットワーク、取り上げるニュースはこちらです。加藤官房長官が日米韓の3カ国の連携を強調。加藤官房長官は昨日の記者会見で米韓首脳会談を受け、北朝鮮への対応をはじめ地域の安定のために引き続き日米韓で連携したい、3カ国の協力はインド太平洋地域の平和安定及び繁栄にとって不可欠だと強調しました。なおこの日米韓3カ国の首脳会談については具体的に何ら決まっていることはないと述べたということです、うん、まあ、一部報道だと、ね、G7 に合わせてやるんじゃないかみたいなことも
言われていました。そうですね、まあ、これね、日本の官房長官が日米韓3カ国の連携を強調すると、
はい、
まあ、言わざるを得ないのは、やっぱり中国ですよね、
はい、
で韓国はどっちに来るのと、つまり今の状況だと韓国が穴になりかねませんからね、
はい、
まあ、対中国という意味に関して言うならばね、でその、まあ、そうは言うものの日韓関係っていうのはもう私はほとんどその改善っていうことをも
う
希望する必要がないと思ってるんですよ。
うん、
というのは陛下にですね、信任状を、はい、まあ、差し出すというのがようやく4ヶ月ぶりですか、
昨日ありましたね、
されたようですけれどもね、
はい、
まあ、日本国民である程度この種の事情に詳しい人だったら誰しもが、
うん、
これ4ヶ月遅れようが14ヶ月遅れようがやるべきじゃなかっただろうっていうふうに思ってると思いますよ。
うん、
でもおそらくですね、まあ、今のこの地域情勢やなんか全て、含んだ上で、
はい、
まあ、陛下が そういうご自身のですね、務めを果たされたということについて、うんうん、もう申し訳ないなと思わなきゃいけないような事態だと思いますね、これ。だから韓国というのはもう今や日本の安全保障にとっても非常にその、まあ、マイナス要因になりかねない、なんていうかな、しかし連携は組まなきゃいけない相手であると同時に、はい、やっぱり日本に対してこの数年やってきたことっていうのは普通だったらもうちょっと看過できないことですよね。
まあね、日本の、まあ、航空機に対してのレーダー照射があったりだとか、はい、あるいは艦艇の、こう自衛艦機を掲げての入港を拒否したりとか、
つまりこのね、今回のその問題の新しい大使が言ってるように、はい、まあ、彼はその日本のことをね、こう敵対的な相手だというふうに言ってるんだけれども、敵対的行為を繰り返しているのは韓国側なんですよね。それから歴史問題もしっかりでしょ、
はい、
だからそういう意味で非常に日本にとってはもう、まあ、国民レベルも含めて、関係改善なんてことをなかなか望む相手ではないけれど、しかし地域のその平和と安定ということを考えると、
はい、
まあ、韓国が穴になってもらっちゃ困るわけなので、だから今回 の、 その米韓首脳会談では、はい、まあ、日本側としてはですね、分かってんだろうねというふうにアメリカに釘を刺してもらえればそれでよしということで、それ以上のことは全く期待もしてなかったというふうに私もその取材では聞いてますね。でこの後のニュースに出てくると思うんですけどね、やっぱりまあ一方その台湾のまあ安定、あるいはその台湾の有事というのは日本の問題だぐらいに重要なんだということを、まあ、ここに来てあの岸防衛大臣も明言されてますからね、メディアのインタビューで。そういう意味ではやっぱり本当にこの地域の中での連携っていうのは大事になってくるんだなと。でその理由はですね、まあ、私大きく2つあると思ってるんですけど、中国はまあ、習近平国家主席がですね、まあ、自分のその任期、はい、っていうものも一応あるから、まあ、その任期中にですね、その台湾の有事、あるいはその尖閣を取りに来るんじゃないかとか、まあ、そういうことが言われている、
はい、
と同時にアメリカなんですけれどもね、アメリカってもう間もなくコロナでの死者が60万人に達しようとしてますね。でもちろんこれはその直接コロナだけが死因だった人じゃない人も含まれているとは言うものの、
はい、
これは第二次世界大戦で40万人ぐらい亡くなってるんですよね、はい、アメリカ人が、
はい、
それを上回る数ですからね。つまり許さないですよ中国を。
でここへ来て、ウォールストリートジャーナルが、
はいはい、そうね、メインメディアがね、はい、要するに武漢の研究所からウイルスがやっぱり流出したんじゃないか、その3人の、発症してた人がいると、
はい、武漢のウイルス研究所で
触ってた人たちがね、
なんか体調不良を起こした、しかもそれが2019年の11月の出来事だったと、
う
ん、
そうです、ちょうどですからこのね武漢肺炎のことが噂され始めたのが11月の終わりぐらいですからね、符合するんですよね。でずっとその言われていたまあ、ネット上とかですね、
はい、
あるいは結構そのマニアックなメディアで言われていたことが、あ、やっぱり本当だったんだなという感じになってきているし、
はい、
それからその一方ではまあ私もねこれあんまり自分から口にしたことはないんですけれども、そのウイルス兵器説というようなこともこう結構濃厚に語られるようになってきた。そうするとね、その経済的打撃、まあ、アメリカ今はね結構また景気がちょっと熱くなってるけれども、
そうですね、
経済的なダメージ、それからさっき言ったように60万人の死者を出してると、
はい、
これをね中国に代償を払わせないってことはないはずですよ。だからそれがいきなりねその紛争に発展するってこともないかもしれないけど、はい、まあ、何らかの形でね、まあ、報復していくという流れに向かっていくから、緊張、世界で最も緊張するエリアにこの東アジアがなっていくということなんですね、
はい、まあ、それを受けてが、まさにこの2番目のニュース、こちらです、はい、防衛白書の素案に台湾の安定を明記。防衛省は昨日2021年版の防衛白書の素案を自民党国防部会などの合同会議に示しました。中国が台湾周辺での軍事活動を活発化し、アメリカも台湾を軍事的に支援する姿勢を示していることを踏まえ、台湾情勢の安定は我が国の安全保障や国際社会の安定にとって重要と初めて明記しました。7月中に閣議で報告される見通しですということで、うん、まあ、まさにその危機感というものですよね。
ね、 で、まあ、今玉坂ですね、はい、防衛大臣の岸さんが、まあ、自民党の中でも、まあ、今の現役議員としては最も、台湾と関係の深い人でしょう、はい、だからそういう防衛大臣なので、まあ、台湾側ともいろんなね、意思疎通はしやすいということはあると思います、
はい、
それとこのね、新しい、まあ、防衛白書のポイントの一つに、まあ、先ほど私申し上げたようにやっぱり中国がね非常に、はい、その、まあ、本当の懸案になってきてるから、米中関係という項目を新しく設けると、
はい、
やっぱりこれから先本当にアメリカと中国の緊張関係っていうのはもうどんどん高まっていくし、それからそのかつてのようにもうすぐに紛争という形よりも、まあ、経済でどういうふうにやり合っていくのか、
はい、
あるいはそのサイバーとかですね、新しい領域におけるこの米中の、まあ、大きな対立っていうんですかね、それはしばらく続きますよね、
うん、
そういう中に私たちは生きてるっていうことを考えなきゃいけないことと、もう一つはですね、私非常に気になるのはさっき飯田さんと話してたように、はい、今大規模ワクチンセンターに自衛隊が動員されてるじゃないですか。
そうですね、
まあ、もちろんそれは全てじゃないんだけど、はい、日本はオリンピックやるでしょ、
うん、
で先週ですけどもね、あるちょっとそのイスラエルの関係者からね、
はい、
ところで日本はその、まあ、コロナもあるし、いろいろ、まあ、ワクチンの接種ももちろんイスラエルと比べれば遅れてるってことなんだけれども、うん、いろいろ大変だと聞いてるんだけれども、東京オリンピックのテロ対策大丈夫だよねと。でね、国内でのテロっていうのは基本的には警察がまず第一義的には、
そうですね、
まあ、それこそ尖閣と同じで、最初は海上保安庁みたいなのと同じでね、うんうん、まずはその警察なんですけど、うん、でもその特殊な形でのテロということになった場合はやっぱり自衛隊ですよ、
うんうんうん、
でそういうことも含めた、
はい、
それこそ平時でない対応というのができるようなことに、なってんだろうか、そういうシミュレーションしてるんだろうかと、ふとね、大手町の大規模接種センターの前を通りながらちょっと不安になりましたよね。
確かに、まあ自衛隊も含めて何か展開するとか、うん、はい、そういえば、ロンドンオリンピックの時って、うん、近くの、まあ、大きな公園に、パック3、
はいはい、
ね、イギリス軍の、
そう、置いたりしました、
置いたりしました。
そうそう、そうなんですよ、
うん、
だから何があるかわからない、まあ、イギリスの場合はね、島国って言ってもほら大陸と日本よりも近いから、
はい、
いろんなことを想定してなんですけど、それぐらいのことまで想定してたわけでしょ、
うん、
でね、イスラエルの、 その私話したのはまさに、カウンターテロリズムの専門家、
はい、
陸軍の出身でね、でその人はそういうふうに言って心配してて、なんでそういうことを言うかというとですね、
はい、
まあ、彼らにとってみればミュンヘンオリンピックの嫌な思い出があるわけですよ。
当事者でした、
当事者で、
はい、襲われた側でした、
ターゲットにされたわけですね、まあ、だからそういうこともあって東京大丈夫なんだよねというようなことを言われてですね、まあ本当にね、あっちでもこっちでももう自衛隊の皆さんに、ね、本当、いろんなことをお願いするしかない状況で、それでいていまだにね、憲法でもこんな状態だっていうのは本当にきついですね。
続いて教えてニュースキーワードです。重要土地利用規制法案。安全保障上の重要施設周辺や国境離島の土地利用を国が調査規制する重要土地利用規制法案は21日衆議院内閣委員会で実質審議入りしました。政府は重要施設として想定される防衛関係施設は500箇所以上だと明らかにし、機材の搬入搬出を妨害する行為を一定期間行った場合、罰則の対象になりうると説明しました。まあ、施設機能を妨害する行為に対して中止勧告命令ができるという中止区域を設ける、うん、ということであります、はい、
当然ですよね。
まあまあね、はい、今までなかったんかっていうような、
そうなんですよね、本当に。だからそれをね、そんなことをしたら困る人たちがいるじゃないですかとかね、市民運動がどうのこうのとか、もう全然あさってのことを言い出す立憲民主党とか、本当に何考えてんだろうと思うんですけれども、もうこれはですね、私は本当に、はい、まあ、自分でも10年以上来その取り組んできている問題なので、はい、もうまだこんなこと言ってるのかと、本当にこれもまた怒り心頭なんですけれども、
うんうんうん、
結局ね、だからあんまり国会審議とか見ないようにしてるんですよ。もう見るとちょっと血圧が上がりそうなんでね。 でね、その今申し上げたように、はい、要するにその安全保障上重要な拠点ということは、まあ、一つはその自衛隊、あるいはその、まあ、米軍の基地もそうですよね、それから警察関係、
はい、
それから海上保安庁ですね。でこういう中で、先だって言われたのはですね、
はい、
その公明党が、海上保安庁関連はちょっと外してくれないかというふうに言って、はい、で政府もなんか弱っとなっちゃったわけですね。ただまあそれもですね、はっきり修正されたというところまではまだ行ってないんだけど、でも結構限定しちゃってるわけなんですよ。
はい、
例えばその沖縄の、ね、尖閣をその管轄する、まあ、第11管区海上保安本部とか、
はい、
石垣の海上保安部に限るとかですね、
はい、
なんでそんなことしなきゃいけないの。
うん、
法律ってのはまず原則論を決めて縛るものでしょ。
はい、
そこをやらないで、個別になんかここはいいけどここはダメとかって言ったら、
はい、
別のところを利用されるに違いないっていうふうにどうして考えないんでしょうかね。これはこのコロナの水際対策でも一緒なんですよね。
はい、
最初に、まあ、特にそのコロナの場合はちょっと緊急時の話だからということなんだけど、でもこの重要土地利用規制もそうで、
はい、
そこだけはやっぱり触られたらね、それこそ日本のいろんな緊急事態への対応がまずくなってしまうっていう場所なんだから、まず原則として、ここはその重要土地であって、その売買も規制する、あるいはそこへのいろんなその機材の搬入搬出への妨害も当然厳しく取り締まると、
はい、
いうことをまずすっきり決めましょう。で何がいけないんでしょうね。
まあね、そうすると例えば大和隊だとか、まあ、これ日本海ですが、はいはい、あるいは根室のあたり、北方領土になってとか、はい、まあ海保が本当クリティカルに活動してるところっていっぱいありますよね。
ありますよ。はい、それからね、まあ、例えば沖縄なんかだと、
はい、
その基地の周りというのが、基地反対運動とかね、そういうもの その活動の大変な現場になってるわけじゃないですか。
はい、
でまさにこれはその機材搬入搬出妨害する行為を一定期間行う、そんな人普通にいます、いないでしょ。だから特定のね、非常に普通ではちょっと考えられないような活動行動をする人たち、そこにおもんぱかれって言ってるわけですよ。この野党が、
はい、
特に立憲民主党ですね、
はい、
で求めている修正案というのはね、だからそんな特殊なことをする人たちにですね、
はい、
なんで、おもんぱかって法律をゆるっとしなきゃいけないのかっていうのは全くわからないですね。
まあ、そしてこの、まあ、規制内容の一つに、中止特別中止区域の土地所有や賃貸では所有者の氏名や住所、国籍などを調査と、これも今まではできなかったんですね。
できなかったんですよ。全くできなかったし、それから日本の要するに法律だと、
はい、
まあ、いろんな、ね、その土地の種類がありますけれども、
はい、
特にその山林なんかで言うとですね、登記をすぐさま変えるということをしない限り、
はい、
持ち主が変わること自体にも行政は何ら介入できなかったんですね。
なんか利用しようとすると、ものすごいこう相続対象者がいっぱいいて、大変なことになるみたいなところで話題になりましたが、
わけわかんないとか、あるいはその、その土地をですね、売り買いするということに関して、例えば農地だったらば一応農業委員会というところの目が入るんですけれども、全然その入らないで勝手にボンボン売り買いされて、でも気がついてみたら隣に自衛隊の拠点ありましたっていうようなことが、まあ頻発してるわけですよね、はっきり言えば。だからそういうことを規制していこうよということを順番にやっていく、これ、規制法案なんですよ。だけどそれになんだかんだって言って、
はい、
いちゃもんつけてはこの法律の効力を弱めるような働きをする人たちがいるんだけれども、まあこれはもう私はね、長く自分も関わってるだけに、もうこういうことに、
はい、
こんな形で反対をする人たちというのはね、本当に日本にとって、日本を守ることに、ね、対して、まあ、イチャモンつけてると、イチャモンつけてるというか、それを邪魔する勢力というふうに考えて間違いないと思ってますね。
衆議院で審議入りということですね。今国会できますかね、本当にね。
どうでしょうね。でもこれやらなかったらちょっとやっぱり菅政権もさすがにどうなのと思いますよ。
続いてここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスクープアップ。自衛隊の大規模接種センタースタート。 東京と大阪で自衛隊が運営する大規模接種センターで昨日から新型コロナワクチンの接種が始まりました。東京の会場では昨日1日で5000人が接種を予約していましたが、目立ったトラブルはありませんでした。来週からは1日あたり東京で1万人、大阪は5000人まで接種の人数を増やします。大規模接種8月下旬までの予定です。さあ、この時間は自民党外交部会長で参議院議員の佐藤正久さん、冷えの隊長と電話がつながっています。佐藤さん、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、まずはこの大規模接種センター始まりました。佐藤さん、どう感じになりましたか？
まずは順調な滑り出しということなんでしょうけども、
はい、
まあ、これからの最低3ヶ月の長期戦ですので、気を緩めることなくオペレーションを継続してもらいたいと思います。ただ私自身、危機管理の観点からは、
はい、
やっぱ国家安全保障会議を開いて今回の自衛隊の運用を決めた方が良かったと思います。自衛隊の本来任務は日本の防衛警備です。またこれから梅雨の時期なので災害派遣もありますから、総理指示という形よりもやっぱり国家意思としてもっと早めに国家安全保障会議を経た自衛隊の運用が私は筋だったと思います。
今回1月あたりから本当内々でかなり限られた人数で検討されていたなんていう報道がありましたけれども、まあ、その辺きちっとした、まあ、期間決定をすべきだったということですかね。
私はそうだと思います。やはりこれだけの大規模の自衛隊をワクチン接種という形で動かす本来任務じゃありませんから、はい、ということは本来の任務の方に影響が少なくは出るという以上は、
はい、
国家安全保障会議というものありますから、そういうものを減るとやはりその穴埋めを国家全体でやろうという他の省庁も動きやすくなりますから、私は国家安全保障会には筋だったと思います。
それこそこのコロナ全体がまあ有事と考えれば対応をそこに一本化ということも考えられるかと思いますが、その辺いかがですか？
まあ、そうなんですよね。今回は総理も自衛隊は最後の砦ですと、
はい、
この自衛隊が前面に立ってほしいと、これは総理の、まあ、覚悟と危機感の表れだと思いますけども、
はい、
まあ、最後の砦という自衛隊を動かす以上はやはり準有事というぐらいの発想で全部を動かしてほしいというふうにも思います。で、今回やはり自衛隊が前面に出るとその姿を見ることで、
はい、
自治体の大規模接種、この携わる方々のやっぱり士気の高揚にもつながるでしょうし、ただ今回の自衛隊の教訓を自治体の大規模接種の方にも流すということも大事でしょうから、今回、国とやっぱり地方これ一体となってやらないとやっぱ意味がなくて、実際自衛隊がやるのは最大1日 1.5 万人分ですよね。
そうですね、当班合わせて、
はい
はい、
そうなると150万回のたった 1.5% ですから、冷静に考えるといかに自治体の大規模接種を支援するかっていうのがこれがメインストリームになりますから、そこはねちょっとまあもう勘違いしない方がいいと思います。
さあ、スタジオには有本香里さんもいらっしゃいます。
おはようございます。
おはようございます。
私も実は大手町の大規模接種センターの前を通りかかってですね、
はい、
まさに有事というか緊急事態なんだなという、むしろその自衛隊の方々の姿がちょっと垣間見えてですね、非常にそういう印象を強くしました。
はい、
でその中でですね、佐藤さん今おっしゃったようにちょっと心配されるのは、まあ、もちろんその大規模接種センターに割かれている人員というのはそれでも限られてはいますけれども、やはりこれからその災害の多いシーズンになることと、それから東京オリンピックも控えています。
はい、
これは自衛隊にとっては相当な負担増ということになるという考えでいいわけですよね。
当然災害が起きたときは多分そちらが人命救助の方が最優先ですから、場合によってはその大規模接種センターの体制も縮小ということもあり得ると思いますし、オリンピックの方は、自衛隊の医療関係者はかなり抑制されるという方向にならないと無理だと思います。やはり全体がね、やっぱこういう準有事って発想でいかないと、例えば今回の予算と立ち上がりだけでも50億近くかかるんですよ。これはもっとどんどん上がっていきますけども、これ防衛予算の枠内でやれっていうのもこれまた変な話です。
そうですよね、あれは本当に変でしたね。
これはでもいずれ予備費等を含めて取る努力を我々も当然しますし、
はい、
隊員の手当てということもできますけども、今回はこれちょっと変なのは災害派遣じゃないんですよ。千代田区の方が施設を病院みたいに指定をして、それに巡回診療っていう形を取ってるんです。
へ
え。自衛隊法17条でやってるので、結果的に予備自衛官が今参加できないってことなんです。 災害派遣じゃないので、普通の自衛隊の病院の運営なので、予備自衛官は参加できない、はい、予備自衛官の医師、看護官とか、あるいは薬剤師の方からすると、なんで俺たちを使わなくて、民間の看護師を使うのと。
派遣された看護師さんがやってるってことですよね、
はい、そういう気持ちになるわけですよ。それはやっぱり準有事と考えたら、やっぱそういう使えるね、はい、隊員とは使うべきで、
確かに、
予備自衛官を使えば彼らも参加したいと、現役隊員の負担が減って本来任務の方にも運用できますからね、はい、そういう準有事的な発想っていうのはやっぱ必要だと思うんですよ。
実はこれはですね、まあ、このワクチンの大規模接種以前からもうこの1年以上にわたって佐藤さんに何回も聞いてきたと思うんですけれども、水際対策しかり、もう全てにおいてなんですが、どうしてここまでその有事というモードにならないんでしょうか。その根源的な理由は何ですか。
そこはね、いろいろやっぱりこれまでのやっぱ霞が関含めたこの日本政府のやっぱり平和モードから有事モードの切り替えってやっぱできない、これがね、本当に簡単なようで全然簡単ではなくて、例えば今回水際対策人取ってもね、フォローアップセンター14日間の自主隔離、これはフォローアップセンターがしっかりメールでも確認もするし、位置情報確認アプリでもやるし、ビデオ通話でもやるし、あるいは警備員を派遣して確認しますと、これ2月の頃から方向性が出て、3月下旬にはやりますって明言していたんですよ。ところが蓋開けてみたら4月はほとんどやってなかったと。でこの前の部会でもメールで確認できない人が 22%、で、位置情報確認アプリでも33割の人が点取れないと、で警備員の人が行こうと思ってもそれも人数もたった1日に20件、それも4月30日から始めましたと、でも集合住宅に行ったら中に入りませんでしたと、じゃ意味ないわけで、
意味ない、いやだいたい見回りなんて基本不可能ですよ。だったら入れないことだと思いますけどね、入国させないことだと思いますけど、どうしてあんなに入国させてるんでしょう。
日本人はなかなかね、憲法との関係で難しいんですけども、やっぱ再入国の含めた外国人の方っていうのはもっとハードルを上げた方がいいと思います、
ね、そう思いますね。
もう当然今インド株はアジア 全般に広まってますから、はい、日本もあるように、ということはイギリス株と同じようにインド周辺6カ国だけをこう止めても、もうタイとかベトナムとか広がってますからね、はい、同じようにイギリス株と同じように周辺国からまた日本の方に入ってくると、例えばベトナムとかタイの場合は空港では抗原定量検査だけで、これ仮に陰性であれば14日間自主隔離ですから、でそのチェックも十分できていないとなると、また市中感染が広がるという可能性もありますから、またその同じの失敗の繰り返し、このあたりは厚生労働省がやっぱり鍵なんですよ。本当にいくら言っても、はい、なかなか動きが遅くて、まさに逐次戦闘加入、小出し感満載じゃないですか。
いや一番悪いですねそれは、はい、インド株もですね、インド周辺諸国から その入国を、まあ、事実上停止するというのも、正直感覚的で申し訳ないんですけど、2週間は遅かったという気がするんです。
今回の小出し感としては、
そうでしたね、5
月1日、はい、10日、14日、はい、20、21日、でまた今日また多分強化されますから、
なんでそんな風に徐々にやるんでしょうね。逆だと思うんですけど、普通に考えて
普通はね、光の観点から言うと大きくかぶせて、ね、強い措置を取るっていうのが基本ですよね、
は
い、ところが全く逆なんですよ、あいつの国のこと、あるいは国内でのいろんな影響とかね、いろんなことを考えて、でもそれっていうのはやっぱり1ヶ月遅いですよね。
そうですね、そう思います。
イギリス株の教訓を減れば、インドであのぐらいの状況になった時に速やかに大きくかぶせないと、やっぱ結果として日本の市中の方にインド株が入ってきてしまったと、防げなかったということのことは、また前の同じ失敗の繰り返しと言われても、これは仕方ないと思います。
そうですね。でそれで国民にはね、その自粛しろと、緊急事態宣言をもうだから最初は短期でって言ってたものが1ヶ月以上やるわけですよね。
はい、だから今度仮にこの緊急事態宣言延長する であれば、やはり予備費を使った強力な経済対策と同時に水際も、ね、強くしなければ、
そうですね、
国民には行動変容自粛をしなさいと言いながら、はい、外国人がどんどん入ってくる状況では、これは理解を得られないと思います。
全くその通りですね。
これ水際言えないっていうのは、なんか水際対策してると今度オリンピックが遠のくみたいなことって頭の中にあったりするんですか？い
や、それはまた別なの。オリンピックの水際はまた別で、これ、ね、これまた非常に複雑で、これ大変なんですよ。こう選手はアスリートだけでも、1.5 万人でしょ、で外国のプレスとか、あと要人はまた別ですから、外国の要人に言うことを聞かせるって、これまた実は簡単な話じゃなくて、外国プレスの方も結構自由に市中の取材なんかもしたいでしょうからね。
それをやられたらたまったもんじゃないですね。
バブルがパンと弾けますよ。
本当関係者とか選手はバブルで結構ちゃんと守りますもんね。
彼らは参加資格を失うことになりますから。
そうですね。
例えば要人が向こうの首相とか来た時に、と大使館の人間を迎えに行きますよ、空港に。で、大使の車に乗った瞬間にバブルが弾けますから。大使はワクチン打ってませんから、若い人は。だからそういうことを考えると、そういう接遇に行く大使館の人間も、ワクチンもやっぱり優先的に打たないと本当はダメなんです。
それはそうかもしれませんね。
今同じ65歳以上じゃないとダメだと、同じ基準に外交官も今当てはめてますから。
変に平等。
日本人というのは規則通りなんか運用するっていうのは、やっぱり好きっていうか得意な分野があって、
そうですね、ちょっと
それは不公平だというふうにね、上級国民とかよくそんな批判がすぐ出てきてしまいますけども、必要な人には打てばいいと私は思いますよ。
そうですね。そういう点で言うと、自衛隊の方々は接種してないんですかね？
自衛隊のやっぱ医療関係者は打ってます。そしてまた厚生労働省の方がモデルナ、このについては先行接種健康確認を依頼されてますので、
あ、なるほど、
昨日から打ち始めました。特に自衛隊も海外の方に結構感染訓練、訓練に行きますから。
なるほど。
あと向こうの方と一緒に、この前フランスと一緒に訓練やりましたけども、ね、フランスの方を打ってるんですよ。
あ、向こうは打ってきてるんですね。
米軍は打ってる。
第一米軍も打ってるんですよ。自衛隊は打ってないと、こういう状況非常にまずいので、今回のそういう健康観察ということを利用しながらも、数万人ぐらいは打てるような方向で今調整してます。
なるほど、わかりました。佐藤さん、朝日からどうもありがとうございました。
また
いろいろ教えていただければと思います。ありがとうございました。自由民主党参議院議員佐藤正久さんと電話をつなぎました。ここだけニューススクープアップでした。このコーナー含めてポッドキャスト、 YouTube、 ラジコ、タイムフリーでも配信していきます。番組ホームページご覧ください。
ポッドキャスト、 YouTube でお聞きいただきましてありがとうございました。あなたと一緒に作る朝のニュース番組、飯田浩司の OK コージーアップ、東京有楽町の日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお送りしています。番組では公式ツイッターでも最新情報を配信中、スタジオで撮影した写真などもアップしています。コメンテーターのラインナップ、放送した内容の書き起こし、インスタグラムや飯田浩司アナウンサーのポッドキャストなど、詳しくは番組ホームページでチェックしてください。そしてもう一つ、飯田浩司アナウンサーが夕刊フジで毎週火曜日に連載中、飯田浩司のそこまで言うか、こちらもぜひチェックしてください。